TBS ポッドキャスト。
アンジェリーナ3分の1、夢は口に出せば叶う、おそばん。こんばんは、ガールズバンドガチャリックスピンのマイクパフォーマー、アンジェリーナ3分の1です。12月31日日曜日、2023年大晦日、夜8時を回りました。皆さん元気ですか？いや、早大晦日に放送なんてなんてめでたいのか。この番組ね、スタートしたのはね、昨年の今年だった今年の1月1日元日にスタートしたんですよ。てか午前中だから元旦だよね。そう、元旦にスタートして、なんと締めくくりは大晦日ですよ。めでたいね。ありがとうございます。さあ早速めでたいメールも届いているので読んでいきたいと思います。ラジオネームポンコツ D2 さんからです。アンジーこんばんは。そういえば私も今年の初めに尿道結石でした。トイレに入り用を済ませようとした時にいきなり詰まって、やべえ重症だと思った瞬間、まるで漫画のように石がスポーンと飛び出したのです。自分の場合は特に痛みもなく元気に飛び出していきました。とにかくびっくりしました。あと48歳男性の方からです。おいおい、大晦日なんだよこれ。先週はですね、尿管結石、今週は尿道結石ということで、みんななんか大丈夫、霜になんかいろいろ抱えてるね、問題をね今年は。でもこれちょっと尿道結石の方なんですけど、アンジェもちょっとエピソードありまして、辛い思い出があるんですよ。でまあ一応ね、尿道結石にまつわるエピソードっていうのをこの22歳になりたてのアンジーが話していいのか否かっていうのを事務所の社長に一応確認したんですよ。まあタレント的な一面もある、でバンドのやっぱねフロントマンとして顔になってる存在だから、そんな私がすいません尿道結石の話とかして大丈夫ですかっていう話をしたら、うんいいよって言われて、ちょっと今一度2024年タレントへの扱いを見直してほしいなと思いながらお話しさせていただくんだけど、まあ、せっかく OK 出たから、私もこれ尿道結石疑惑が出たことあるんですよ。で、ほんとこれ辛くて、このポンコツ D2 さんはさ、いきなりスポーンって飛び出してきたんでしょ。で、その前の前兆がなかったって、私前兆ありまくりだったので、まあ、結果的に言うと尿道結石じゃなかったのね。もうただ普通に膀胱炎だったんだけど、だからね、本当に辛くて、もうおしっこをするときに私血尿出たの。血だよ。ここまでは言っていいか分かんないから、もう後からダメだったら切ってくださいね。で、血尿が出て、で、やばい、初めておしっこしたら血出てきたって思って、私マジびっくりしたのね。で、これやばいなって思って泌尿器科に走って行ったので、その間にもやっぱ走るとおしっこしたくなるからね、あの血尿出てる時って膀胱炎っぽい感じの症状になるから、もう走ったら鬼のようにおしっこが出そうになるのよ。出ないんだけどね、膀胱炎の症状だから。で、やばいっすみたいな、先生みたいな、受付のところでさ、看護師さんに、あ、どういった症状ですか本日はみたいな聞かれるんだけど、もう早く先生を出してくれと、もう霜から血が出とる助けてくれっていうのを言ったら、あ、じゃあもうすぐに尿検査しましょうってなって、尿検査のね、あのコップ持たされてね、行ってこいって言われて、あれ恥ずかしいんだよ、おしっこした後にさ、なんか小窓みたいなのがあって、あそこに尿検のカップ置かなきゃいけないからで置いて、でしばらくね、もうまたムズムズすんのよ。でムズムズすんだけど、ずっと待ってたらその先生に、あ、じゃあ、あの来てください診察室にって言われて行ったら、ちょっと君これはね、あの数値が良くないよっていう風に言われて、まあ担当的に言うと別になんか悪い細菌が起きてたとかじゃなくて、なんかそのタイミングであんまり 寝れてなかったりとか、いろいろプレッシャーに感じることみたいなのが多すぎてなんかそのストレス性の膀胱炎みたいになっちゃってますみたいになったのよ。いや、マジっすかみたいな。で、ちょっとこれ、もしかしたら尿道結石の疑いがあるかもしれなくて、それもあの、今一瞬検査してるから後日言いますって言われて、そんなん今日教えろよって話じゃん。だって石詰まってんのかもしんないんだよ、尿道に。で、え、マジかよって思って、まあ、薬だけ処方してもらって、膀胱炎の薬飲んで、数日過ごしてたら、まあ、病院から検査結果も来てて、で、その頃には、もう、おしっこも普通にビョンビョンで出るよね。出るようになってね。で、もう大丈夫だったのよ、普通に。ちゃんと止まるし、ちゃんと出るし、みたいな。で、ちゃんと もう我慢もできる。我慢っていうか、あの、ほら、出るタイミング、出ないタイミングっていうのが膀胱炎の時ってもう決められないじゃん、もう。あの、でも、走ってたら出ちゃうみたいな時もあるしさ。だから本当、もういろいろあって大丈夫だったのよ。で、結果的に電話で聞いたら、あの、その尿道結石の疑いっていうのは晴れまして、あなたはなんか石などは詰まっておりません、みたいな感じで言われたの。で、ああ、よかったです。ありがとうございます、みたいな話したら、その具体的に尿道結石って、なんか何が出てくるんですかって話をしたら、まあ、石が出てくるのよ。いや、それがなんか大きければ大きいほども手術しなきゃいけないってなるんだけど、そのまだ出来たてとかだと砂利みたいな石が出てくるんだって。やばくない？なんでって感じじゃん。だから私それがさ、ほんと20歳やそこらの時にさ言われてさ、まだ10代だったわあの時。でその時にさ、10代の女の子がさ、尿道から石出すのはやばいだろうって思ってそうだから結局晴れて、もう尿道結石でもなく、なんか本当に完治もしまして元気になったんですけど、ポンコツ D2 さんすごくない？これ我慢できないぐらい辛いのにスポーンって出てきたんだね。息のいい石だったんでしょうねということでね、まあ今年はねスポーンとね石が出てきたりもしましたが、来年1年は健康に気をつけて過ごしてくださいということで、いいんですか、オープニングこんな感じで。まあいっか、まあアンジーのラジオだしな、いつも通りやっていこう、31日でも。ということで、ハッシュタグはアンジーラジオでガンガンつぶやいてください。
アンジェリーナ3分の1、夢は口に出せば叶う、おそばん。
改めまして、ガールズバンドガチャリックスピンのマイクパフォーマー、アンジェリーナ3分の1です。ということで、あのちょっと前々からね、あの今年1年の喜怒哀楽についてみんなにメールを募集していたので、そのメールを紹介していきたいと思います。まずはじめにですね、ラジオネームルサさん、56歳男性の方からです。アンジーこんばんは。今年の喜怒哀楽の喜、喜びですが、私には以前アンジーが話していた自分のラジオを何度も聞いてしまう気持ちがよくわかります。というのも、今年何気なくラジオに送った初めてのメールがたまたま読まれ、それ以降たまにラジオにメールを送るようになりました。その一番最初に送ったメールが読まれた時の映像が YouTube に残っており、パソコンのお気に入りに入れてあるので、ふと思い出しては再生してしまいます。デカミちゃん、ガールズバンド界の神田伯山さん、こんにちは、やりづらいわとアンジーが半笑いで突っ込む映像は何回見ても嬉しく、自分を幸せな気分にしてくれます、と。ありがとうございます。すげえやりづらかったんだよ本当に、この一言のせいでさコネクトにねメール送ってくれたんだよね。ありがとうございます。いや、これやっぱメール読まれた側も同じ気持ちになるんだね。私はやっぱさ、常日頃自分のラジオが本当に面白いと思っていつも聞いちゃってるからね、もうなんか自分じゃないみたいな気持ちになるのよ。もうもはや面白すぎちゃってそう。でもなんかこの前そのことをね、なんかまたラジオ、アンジラジオでもさよく言ってるじゃん、アンジ自分のラジオ好きで面白いと思って何回も聞いちゃうんですみたいなのやったら、なんかハッシュタグでアンジラジオで検索した時に、本当に面白い人っていうのは自分のラジオを何度も聞きませんっていう風に書いてあって、引っ叩いてやろうかと思いましたおい、お前天下のさんまさんだってな、自分のなバラエティ何回も見るんだからな、言っとくけどな、本当に面白い人っていうのはな、何回も聞いて何回も聞いて、じゃあ次何をしたらいいのか、もっと面白くなるのかっていうのをな磨けることなんだよ。わかるか、今年のアンジーのド怒りです。あ、怒りか怒りだね急にマイルドになった。いやでもめっちゃわかるわ、あの本当にね、だからこそね、アンジュのねこの番組でもね、いっぱいメッセージ紹介したいなって思うのは、やっぱりメッセージを読まれるってめっちゃ嬉しいことだなって思うわけよ。でアンジュまだねラジオにメールしたことないのよ実は。だからちょっと2024年はメールしてみようかなって。でそのやっぱさ、メールを送るバージンだからさ、だからやっぱ恥ずかしいというかさ、あとやっぱ慎重に選ばないといけないじゃん。その人生においてラジオへの初メールっていうのは、なんかこう人生の岐路に立たされるような気持ちになるから白山ラジオとかに送ってみようかな。一回絶対読まれないよね。読まれないかな、わかんないけど。でも白山ラジオにメールするなら白山さんに DM した方が早いかね。そうだね。じゃあちょっと2024年アンジー、もしかしたらどこかでねラジオ聞いてたら、あ、ラジオネームアンジェリーナ3分の1さんからのメールですって紹介されるかもしれないです。あ、でもアンジェリーナ3分の1だとラジオネームじゃないもんね。アンジーのラジオネームって何がいいかな、ちょっとみんなもいろいろ考えてみてください。
ハッシュタグアンジーラジオでね、アンジーのラジオネーム何がいいかっていうのをね、いっぱいつぶやいてもらえたら、その中で採用された方1名にね、なんか楽しい嬉しいことできたらなと思うんですけど、多分採用しませんので誰も。ということでありがとうございます。いやこれね、今日のアンジーのこの放送でも紹介させてもらったので、ルサさん死ぬほどいっぱいポッドキャストなど聞いてくださいよ。ありがとうございます。ということで続いてのメールです。ラジオネーム黄色い信号機さん、男性の方ですね。アンジーこんばんは。私が今年を振り返って嬉しかったことは、5歳の息子の七五三お祝いができたことです。子育てはいろいろ大変ですけど、あっという間の5年間元気に成長してくれました。今回せっかくなので、息子、私と妻、さらに私たちの両親も一緒にみんなで清掃して、プロの写真家の方に写真を撮ってもらいました。スマホで気軽にの写真もいいけど、写真館できちっと撮ってもらう写真もいいですね。いい記念写真ができました。とおめでとうございます。これアンジーもね、7歳の時にね、まあ、七五三、3歳の時も女の子はやって、7歳でもやるんだけど、7歳の時の七五三の時にすごい悲しい思い出がありまして、私スタジオアリスみたいなさところ写真館あるじゃない、ああいうところで女の子だともう本当に振り袖もきちっと着させてもらったりとか、あとドレスも着させてもらえたりで、その場面に応じて髪型とかも全部変えてもらえるんだけど、まあ、そういう写真館のところに行った時にね、自分が子供が着る綺麗なお着物を着させてもらった時に、もう大好きなちょっとグリーンっぽい感じのお着物を着させてもらったのよ。で、当時その七五三でめちゃくちゃ流行ってた髪型があって、その下の髪の毛は下ろして、で上をなんかそのちょっと飾るみたいな、そうだからなんか昔懐かしい七五三だと全部アップにした、よくさお江戸とかのさお江戸とかのさ番組とかでね出るような、もういわゆる昔の子たちがやってるようなお着物に合う髪の毛っていうのをやってたんだけど、当時私の7歳ぐらいの時からだんだんそのお着物に合わせるおしゃれな髪型みたいなのがこう浸透し始めてて、でその当時出たばっかの髪の毛がちょっと下の髪の毛は下ろして、なんか言えばかぐや姫みたいな髪の毛、パンってストレートなんだけど上はちょっと束ねてるみたいなのがすごい可愛かったのよ。でじゃあ小さな頃のアンジーちゃんって言われて、アンジーちゃんはどんな髪型にしたいって言われた時に、私それを選んだのね。その髪の毛ちょっと下ろして上はくくってるような可愛い今時の感じにしたいですって言って、でその写真館のお姉さんが、あ素敵だね、じゃあ可愛くしようねって言っていろいろやってもらってたんだけど、最終的にそのメイクで出てきたのがベテランのおばさまでこの子の輪郭は全部上げた方がいいざますみたいな感じ言われて、全部上げられちゃったので、私もうその瞬間に、え待ってみたいな、私が入れたかった髪の毛と違うんだけどと思って、もう7歳ながらにもう気持ちを押し殺して、なんかその泣きたいのよ、本当はすごい泣きたいの、違う違うってもう暴れてやろうかとも思ったのよ、7歳だから。なんだけどなんかすごい当時からその大人の人たちの顔色すごい伺う癖があったから、なんかあなんかきっとこれすごい自分は嫌なんだけど、自分がわがままなこと言うと誰かがすごく大変な思いをするし、その今髪の毛を言ってくれたお姉さんにも失礼だからって思って、もうすごいもう目真っ赤にしながら泣いちゃダメだとも思ってるから、もうずっと体に力入れてメイクしてもらってたの。だから私すごいそれが辛くてね。でも結局ね、もう20歳とかになってまた写真見返すとめちゃくちゃ素敵にしてもらったのよ。結局はもうすごい思い出になったんだけど、当時7歳のアンジーちゃんはもう二度と大人なんて信じないと思いながら体をすごい力んでたっていうのが七五三の思い出にあったんだけど、そうで結局ね、お父さんがお仕事してたから、そのタイミングでその写真館からお父さんのお仕事場までお着物着て、でお父さんのなんかその七五三周りみたいなのあるじゃん、ご近所さんにご挨拶したりとかっていうのをやるためにその写真館から出てとことこ歩いてたのよ。でもその道中にもお着物で移動しないといけないから、もう泣きそうなの私は、もうこの髪型じゃないと思いながらずっととことこ歩いてて、で最後なんかそのお父さんがお仕事してるね飲み屋ね、居酒屋のところに行ってお父さんに見て着物だよって やろうと思ったんだけど、もうそれまでの道中にお父さんに一番可愛い自分を見せたかったから、もう私はすごい悔しくて、もうふーんふーんって歩きながら、もう道端で頭にいっぱいついてるヘアピンを取りまくって、もう泣きながら、ここじゃないここじゃないって言って、もうヘアピン頭から抜きまくって、もうそれでなんかその自分で多分 その下の髪の毛を下ろすみたいなのをやってやろうと思ってやってたらもう髪の毛ボッサボサになっちゃって結果的にすごいひどい髪の毛でお父さんにあの店に行くことになっちゃったので お母さんもさ横で見てるからさもうめっちゃ怒って私にで引っ叩きそうになってんのよ私のことももうバカ野郎みたいなお前勝手に髪の毛いじんなみたいな感じで怒られてたんだけどもう知らないとか言ってずっとやっててでもうぐちゃぐちゃになった髪の毛のままお父さんのお仕事場に到着したんだけどお父さんはもうそれを見るや否や多分私の異変に察知したのか本当に可愛いね素敵にしてもらったねって言われてもう私お父さんと結婚すると思いましただってあのその自動ドアなんだねお父さんの居酒屋が自動ドアが開く前に自分の姿がちょっと見えるわけよ7歳のアンジーのもうボサボサだよ髪の毛汚ねえマジで何日間そのなんか風呂も入ってないでそのままにしたんだみたいな髪の毛もうあのいっぱいさなんかさ油みたいなのも塗られてるからさ髪テカってするためにでも汚ねえのにもうその姿を見てお父さんが本当に世界一可愛いねとっても素敵な振り袖だねってお着物だねって言ってくれてもうお父さんと結婚するって私はもうすごく思いましたね。いや私の7歳の時のちょっと怒りの話もさせてもらったんであれ私喜怒哀楽怒りばっかだねなんかでもやっぱ何歳になっても覚えてるねなんかイライラしたりとか悲しかった思い出ってでももう今当時のその写真を見たら本当にすごく素敵にしてもらってすごくなんかそのお父さんに会いに行ったまでも全部が思い出になったので結局良かったんだなと思いました続いてですラジオネーム小平のゆうきくんからです。17歳の方ですね。今年の喜怒哀楽全部載せハガキとハガキで書いてくれました。まず喜喜び、なんといってもガチャリックスピンに出会えたことです。辛いことがあっても音楽とアンジーのラジオで何度も乗り越えられた1年でした。続いて怒りど、先週浅草に行った時に前から歩いてきた人に思いっきり肩を当てられてめちゃくちゃ痛かった。ラグビーをやっているのかと思いました。次愛、悲しみ、高校にテレビ番組の取材が来てインタビューを受けたのだが放送を見たら生徒インタビューのコーナーが全カットされていたこと、テレビに出ている人はカットされるとこんな気持ちなのかと思った次楽、楽しい、夏休みに祖父母の家がある仙台に行き応援している野球チーム楽天イーグルスの試合を2試合も見れたこと、間近で見る野球選手はでかかったと。ありがとうございます。小平のゆうきくんもねこのラジオでも何回かこうメール紹介させてもらってますけど、17歳得だね。あんた17歳ってだけでねいっぱい拾われるからねラジオ。これがあと10歳かさ増ししてみーや、27歳になったら一切読まれなくなるぞそんなことはないのよ、そんなことはないけども、でも本当にね今年1年もねメールいっぱい送ってきてくれてありがとうございます。いやこれねすごいわかる、あのさこれまたどのとこ怒りのとこなんだけどさ、浅草ってなんかさちょっと当たってくるおじさんがいて、なんか私も先日浅草でねあの何軒かはしごを友達としてたんだけど、その時にもうまるで本当になんか山みたいな大きさのおじさんがいたのねもうなんかもう小山、小さな山と書いて小山さん、あの本当にちょっともう人っていう意味ではすごく大きな人がいて、でそのおじさまがなんか若い女性を連れてたのよ。でなんか多分その若い女性がいるからなのか虚勢張ってんのか分かんないんだけど、もう手当たり次第歩いてる人にぶつかりまくってたの、肩当ててバーンって。で私はもうそれを見てそのおっさんが正面から来んのね、こっちに向かって、もう絶対にこの小さな山に負けねえぞ私って思って、何個の山を越えてきた女だと思ってんだ私のことをって思ってもうそいつと目があったのね。でもうこの瞬間に私は岡本太郎のにらめっこっていうねあの作品を思い出すんですよ。岡本太郎がね海外でね動物と遭遇した時にこう目をじっと見合わせて、もうその動物から目をそらした瞬間に負けるって思ったからもう一生にらみ続けてたっていう作品なんだけど、もうそれもうこの小さな山に私は負けないと思って、もう目見てお前絶対当たってくんなよって思って、でも当たられたとって私体感結構すごいから絶対に絶対に驚かしてやろうその体感でって思ってたのね。そうふんってもう鼻ふんってやりながら力入れて待ってたんだよ。そしたらもう多分そのすごい固くなな私がどかない意志に気づいたのか、その人スルって避けてったら他の人にはバンバン当たりまくってんだけど、やっぱね舐められちゃいけないよ人ってのは。もうね敵対視はね大事 どういうこと？敵対視が大事っていうか、あっちが敵意をむき出しにしてきた時にそれを受け入れることなんてしなくたっていいのよ。もうこっちだって、お前戦ってやるぞって思う気持ちが最近世の中には本当に薄れてきた。もちろん戦わずしてね、本当に血を流さずして生きていけるのがあればもうそれに越したことはない、もちろん。でも時にはそうやって舐め腐ってるやつを瞳で殺してやるんだこっちはこの目で殺してやるんだぜって思いながら生きることは大事って私すごい思ったのよね。そうだから浅草ね、そうちょっとね、そういう風にね、ちょっと大きな体を利用してね、バンって当たってくる人などもいるんですよ。だから皆さんくれぐれもね、そういう人に会ったら、おい俺は負けねえぞ、固くならない意志で瞳で殺してやるって思いながら戦い挑んでみてください。大体の人は避けてくれるんで。はい。ということでね、ありがとうございます。いろいろね、今、喜怒哀楽のメール紹介させていただいたんですが、アンジーもちょっと先日ね、喜びになるのかな？喜びのお話がありまして、12月の中旬ぐらいに、学校で同窓会があったんですよ。小学校の同窓会やろうってなって。で、まあ、先日のアンジーラジオでちょっとお話しさせてもらったんだけど、結局同窓会の、参加不参加みたいなアンケートを募られた時に、私、後々、その同窓会が開催されることを知ってしまって、連絡ができなかったのよ。で、それを見かねた幹事の友達が、私に個人で連絡をくれたんだけど、結局私のことを誰だか分かってなくて、その子が参加するか否かっていう時に、参加しますかって言われて、ごめんなさい私その日お仕事なんですって言ったら、誰ですかって後出しで言われるっていう出来事があったんだけど、まあそっからね、無事にね、同窓会は開催されたらしくて、私その日メリーロックっていう名古屋のフェスに出させてもらってて、でまあ参加できなかったんだけど、まあその同窓会の中で、小学校の時に、小学校6年生の時に自分宛に書いた手紙をタイムカプセルに埋めてなのか誰かが預かってなのか、それを開封しようっていう回だったのよ。で、当時小学校6年生の時のアンジーちゃんが20歳の自分に向けて書いた手紙っていうのが発掘されまして、おめでとうございます。で、まあその20歳になったタイミングってコロナが結構ひどかったから、だからそのタイミングで同窓会できなかったんだけど、2年越しに、22歳になった私たちが小学校6年生からの自分のお手紙を開けるっていうので、そのお手紙の方が来まして、今日はそれを一読させていただきたいと思うんですが、これね、前置きで言うとすんげえ腹立つの、文章が。小6の時のアンジーの文章力ちょっとありすぎちゃって腹立つから、聞いててください。じゃあ20歳の自分へ、お元気ですか？今何をしていますか？12歳の頃の私は専門学校に行ってデザインの勉強をしながら女優さんをするんだって張り切っているよ。アカデミー賞取れていますか？けん玉はやっていますか？でもすっごく期待しているんだよ。20歳の自分に点々点星、人を感動させたりできているのかな？ま、私ならきっとできてるね。そう信じているから。12歳の私は分からないことばかりで、人を傷つけてしまったり、気が強かったり、20歳の私は変われているのかな？結局は自分だし、8年後のことなんて想像できない。でも変わろうと思えばきっと変われる。12歳の私からのエール。夢が叶えられなくてもまだ遅くない。でも諦めたらダメ。まずは挑戦すること。自分という大きな敵に負けちゃダメ。ため息はつかないこと。寂しいことがあるならお昼寝今日ダメでも明日頑張ろう。一日一日を大事にしてください。これが私からのエールです。自分の花、名もない草も実をつける。命いっぱいに自分の花を咲かせてみて。相田光雄さんのこの詩を12歳の私は大切にしています。20歳の自分頑張って。ダメなやつになるなよ。20歳の新たなスタートだから。自分よりと。やばくない？相田光雄さんの詩大事にしてたらしいよ。でもさ、あながち間違ってないよね。そのちゃんと12歳の時に、まあジャンルは違えど、まあ当時はね、女優さんになるのが夢だったから、ジャンルは違えどさ、人のことをまあ感動させられたりとかさ、まあ誰かの感情をね、動かしたりとかするようなお仕事はさせてもらってるわけじゃない。でしかも 専門学校っていうのも高校の時に通わせてもらってるから、ある意味私有言実行してんのよ。で、まあデザインっていうのはやっぱね、当時からね、子供の頃から大好きだったから、今デザインはしてないけど、でもやっぱ美術に関わるお仕事させてもらったりとか、自分でねなんかやったりとかしてるけど、けん玉好きだったんだね、アンジーね、小学校6年生の時。もうこれ全然覚えてないもん。でもそういえば、あの小学校通う時に私いつもけん玉ってさ、玉とさ剣がさ、こう糸でさつながってるじゃない、その糸の部分を首にかけて投稿してた。ダサくない？玉と剣をこうぶら下げて、でおはようございますって言って言ってたんですよ。そうだからなんかけん玉すごい好きだったんだけど、まあでも言えばガチャリックスピン加入当初けん玉でパフォーマンスしてたんですよ。大きなけん玉で曲締めの時に最後剣先に入れたらライブ成功みたいなのをやってたから、そういう意味では伏線回収してるよね、20歳になった自分が。ということで、20歳のアジちゃんは自分の花、名もない草も実をつける、命いっぱいに自分の花を咲かせられていますよ。確かに名もない草だったわ。え？だから名もなかったよ。やっぱあのほら、音楽未経験の女子高校生なんて名もないじゃないですか。でも草も実をいっぱいつけて、命いっぱいに自分の花を咲かせ、今ラジオパーソナリティやらせてもらっていたり、ガチャピンでもねフロントマンとして引き続き立たせていただいております。おい小学校6年生のアンジ、ちゃんと夢叶えたぞ、ありがとな。お前のなんか上からなメッセージいい感じだったぞ。ことで結構文才だと思うけどな、小6にしてはな。いやアンジーちゃんすごかったですね。ということで、もう一つメールを紹介します。ラジオネームスーパーシスコさんからです。アンジーはじめまして。今年1年を振り返って喜怒哀楽様々ありましたが、私にとって一番大きな出来事がこの師走に起こりました。大好きな祖母のすずちゃん、祖母は今年で91歳になるのですが、まだまだ体も元気で動き回ったり、ご飯もよく食べよく喋るパワフルなばあちゃんなのですが、今年の11月に体調を崩し、検査の結果病気が発覚。高齢のため体への負担が大きい手術などは行わず、在宅治療をしていくことになりました。私は病気の知らせを聞き、先日実家へ帰省。元気がなくなっているかと心配していましたが、以前と変わらずもりもりご飯を食べる祖母の姿がありました。その姿を見て安心したのですが、帰り際父が教えてくれました。お医者さんから余命3ヶ月ほどだと言われた。高齢なのでいつかはその時が来ると思っていましたが、それでもショックでした。でも悲しんでいるだけではダメですよね、まだ祖母は生きているんだから。そこで目標を決めました。まず最低でも毎月一度は祖母に会いに行く。そして来年2月、祖母の誕生日にはケーキを作ってあげる、です。共働きの両親に代わって幼い私を育ててくれた。なんか泣けてきちゃった。泣けてきちゃった。幼い私を育ててくれた祖母に少しでも恩返しをしたい。今はそんな思いでいっぱいです。アンジーも家出なんかやめて早くお家に帰ってね。最後まで読んでくださりありがとうございます。必ずまたメッセージします。アンジースタッフの皆様、リスナーの皆様、いいお年をお迎えください。なんか泣いちゃった。おばあちゃんの話弱い。いやすごくいいね、メールありがとうございます。そうだよね、私もねおばあちゃんがね、あの去年ぐらいからねちょっと怪我しちゃったりとかして大変だったんだけど、もう本当に何よりもねこの思いっていうのは絶対に伝わってると思うし、もうこのスーパーシスコさんがねそうやっておばあちゃんのことを思ってくれるだけでも本当におばあちゃんはね元気になれるし、もう孫のねあの愛とか孫の温かさっていうのはばあちゃんは一番感じ取ってくれる、それが元気の源になると私はすごく思ってるので、なんかうちのおばあちゃんも本当やばかったの、去年もう怪我しちゃって、もう立ち上がることもできなくなっちゃって、もうおばあちゃん本当にこのままじゃやばいんじゃないかなってすごい思ったんだけど、私がそのライブとかもそうだしラジオとかでももう絶対負けないからって言って喋ってる姿を聞いて、おばあちゃんも頑張ろうって思ってくれて今歩けるまでなったのよ。だからね、あのこんな余命3ヶ月ほどって言われてるかもしれないけど、でも多分その3ヶ月ってね、あのおばあちゃんにとってはすごく大きな3ヶ月になると思うから、もう毎日毎日を大切に、おばあちゃんのことを大切に日々を過ごしてあげてください。もう本当におばあちゃんがね 一日でも本当に長く、まあ、幸せな思いだったりとか楽しい思いをねいっぱい作っていけるようにアンジーもね心の底から祈っております。素敵なメールありがとうございます。しかもねスーパーシスコさんもね本当に体には気をつけてください。もう人はいつ何が起きるか分かんないからさ、だからみんなもね本当にこのラジオ聞いてくれてる人たちもみんな元気に2024年を素敵なものにできるようにアンジーもねこの声でみんなにいっぱい素敵な思いを届けていけるように頑張るので引き続きよろしくお願いします。素敵なメールありがとうございました。すいませんね泣いちゃってね、申し訳ない、私が泣いちゃったら意味がないんだけども、いや本当にありがとうございました。今日はね今年最後の放送になるのでみんなのね未来が明るく照らされていくようにこの曲をかけたいと思います。ガチャリックスピンで365日。マイクパフォーマーアンジェリーナ3分の1、ボーカル花、ベース F チョッパー子が、ギター友蔵、キーボードオレオレオナ、ドラムユリ、この6人からなるガールズバンドガチャリックスピンで365日でした。アンジェリーナ3分の1、夢は口に出せば叶う、おそばん。アンジェリーナ3分の1、夢は口に出せば叶う、おそばん。あっという間にエンディングです。ここで嬉しいお知らせです。なんとメガネのジーンズさんのご好意で、アンジェリーナ3分の1、夢は口に出せば叶う、おそばんとメガネのジーンズのコラボステッカーが完成しました。イエーイ。こちらの方ね、X でアンジの似顔絵やガチャリックスピーの八尾のライブのレポート漫画などを描いてくれている犬パパさんにイラストを描いていただきました。びっくりマンチョコ風なね、このラジオのリスナーさんの年代だったら絶対に懐かしいなって思うようなびっくりマンチョコ風のステッカーの素材にアンジーが可愛くジーンズのメガネを付けこなしているイラストを描いてくれまして、そこにねアンジーが直筆で夢は口に出せば叶うと書いてサインしたデータを載せております。でこれ本当ジーンズさんとのねコラボステッカーということでありがたいですね。たくさんの人にゲットしてもらいたいんですが、こちらのステッカーどんな感じでみんなにね配ろうかちょっと考えたんですよ。アンジーから皆さんに直接手渡しをする機会を設けたいと思います。題して夢は口に出せば叶うおそばん新年ステッカーお渡し&ハイタッチ会、こちらの方を開催させていただきます。場所は赤坂 TBS 放送センターの建物の真正面向かって左横、サカス広場を突っ切って TBS の建物の中には入らず左の方に行きます。するとですね TBS のキャラクターのブーブーとブーナが座っているベンチがあります。その付近でアンジーが皆さん一人一人にステッカーをお渡ししてハイタッチをさせていただきます。日時なんですが1月の10日水曜日、時間は19時から19時半までの間です。もう一度言います。日時は1月10日水曜日、時間は19時から19時半までの間です。詳しくはおそばんの番組ホームページや番組公式 X を見てください。夜なのでねもう多分すごい冷えると思うのよ、めちゃくちゃ寒いと思うのであったかい格好をしてお越しください。そしてガチャリックスピンはね来年もいろんな楽しいイベントやリリースが控えています。詳しくはガチャリックスピンのホームページをチェックしてください。番組ではあなたからのメッセージをお待ちしています。2024年の私の夢というテーマでもメールを募集中です。皆さんのね私生活や人生が見えるものが欲しいので、皆さん2024年私の夢お待ちしております。アドレスはかなう @tbs.co.jp、 かなう @tbs.co.jp、 かなうの綴りは KANAU、夢が叶うの叶うです。番組で読まれた方には可愛い可愛い番組ステッカーに私のサインを入れてプレゼントします。そして過去の放送はすべて Apple Podcast、 Spotify、 Amazon Music、 Google Podcast などでも聞くことができます。それではまた来週日曜夜8時にお会いしましょう。お相手はアンジェリーナ3分の1でした。この1年間本当にありがとうございました。皆さん良いお年を。
パンサー向かいのフラット、木曜日のパートナーを担当する横澤夏子です。バタバタする朝をワクワクする朝に変えられるように頑張ります。パンサー向かいのフラットは月曜から木曜朝8時30分から。